はい、9時を回りました。皆様、はい、こんばんは、そしてこんにちは。インディーズナイトの時間です。
はい、はい、
どうも、
どうも、インディーズナイトはですね、毎週火曜日、夜9時から1時間、
はい、
そしてですね、毎週パーソナリティが変わってですね、今日は、第4週目、
はい、
レーザーフラッグの登場です。はい、よろしくお願いします。
は
い、
よろしく。
はい、さあ今日4人揃ってまたワイワイやってきますよ。
そうですね、
今日はね、家富さん、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナー。
そう、これも、ね、久しぶりに、ね、ちょっと今日は、ね、スペシャル版で2つを紹介しようかなと思ってます。
はい、皆様楽しんでください。はい、そして今日も素晴らしいゲストやってきてます。
はい、
はいはい、いいですか、
お楽しみです、ね、もう紹介しちゃいますか。
フロッピーピンキース、
はい、よろしくお願いします。は
い、
よろしく。
いいです。
オープニングから登場ありがとうございます、セクシーさん。
お願いします。
はい、
はい、
これも後ほど皆さん楽しみにしてください。
は
い、
後でじっくりね、はい、あのお話を聞いていきたいと思います。
はい、
それで今日はなんとね、タケさん、
はい、
初担当ということで、
はい、喋りますよ。
喋りましょう。
喋りますよ。
はい、
いいですか、喋りますよ。
うん、
うん、喋って
皆さん、突っ込んでくださいね。はい、インディースファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、
はい
はい、今週も頑張りましょう。
はい、はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いていただきました、はい、セカンドループでオープニングはレイザーフラッグで歩みでございます。
はい、
はいはい、で、今日はね、家富がコーナーをやろうかなと、
お
前半はね、はい、思ってます。
はい、
前々回が社長が新婦の紹介でね、
あ、いいコーナーでした ね、
うん、涙
涙の、
うん、泣きはしなかったな。
泣きはしない。
はい、で、前回は、タビートがね、なんか若者のアーティストを紹介してくれて、
はい、
うん、ラップでしたね。
はい、ラップありロックありね。
そうそうそうそう、だからそういう感じでね、あのいろいろなコーナーをやっていくけど、今日は、ゆうとみが時間をもらってね、2020年の5月までやってたの覚えてるかな。自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナー。
イエーイ。
はい、これをね紹介していこうかなと、ね、バンドでねあのいろいろ表現していくのってのはみんな誰でもできることだけど、
はい、
ね、なんかね自分の才能をねいろんなところでいろんなシーンでねやっぱり活躍してる人たちっているんだよね。
はい、
そうですね。でもそういう自分の才能を気づくってことがまずすげえなとか思うし、
うん、
はい、うん、でそういうところをね今回はスペシャル版で、2個、
はい、
2個っていう言い方おかしいのかね、2つ紹介していきたいと思います。
はいはい、
はい、でまずは、今回は、1個はミニコミ、
はいはい、ミニコミ
ミニコミ、
はい、
でファンジンね、
ミニコミとは、
ミニコミミニコミニ
コミュニティ、
コミュニティですね、
うん、はい、難しいないきなりダビッ
ド聞いてる人が、うん、ミニコミなんだってな、そうそうそう、なるかなと思って、
ありがとう、
すいません、
うん、そして、次がね、オープンしたあの店、
お店ですね、
うん、実際に皆さんの声を聞きながら、行ってみたいと思います。
はい、
はい、ジングル明けからいきますんでよろしく。
はい、
はい、インディーズナイツ、はい、復活、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナースペシャル。
どんどんどん、
はい、さっきね、ミニコミっていうお話をしましたけれども、
はい、
もうこのラジオではすっかりおなじみ、クエスチョンズ&アンサーズのディスコマンまた登場、
はい、
うん、彼がね歩んできたねあのファッションとか音楽の軌跡をねなんかとか出会いを全国に知らせていこうってことでね、実はねフラットっていうのを出したんだよね。
はい、
はい、これも世知を読んだんだよね。
読みましたね、うん、面白かったですね、
でね今回はあのスペシャル版ということでね肉声を撮ってます。
お、
うん、この間ね俺らのスタジオの時さ来たらディスコマンいたでしょ。
はい、
うん、あ俺それ遅刻したやつだ。
そうですよ、世知は会ってないんだ。でも世知が来る前に帰るってディスコマン言う。
あの野郎
わかるわかる、
ね、旅と会ったもんね、
あったあった、
うん、あの野郎。
そうでね彼のね思いがいっぱいぎっしり詰まってるこのフラット、うん、これをね、はい、紹介してもらおうかなと思って、肉声を撮っております。
はい、
はい、じゃあ聞いてもらおうかな、
はい、
ディスコマンに直接紹介してもらおうということで、はい、フラットの紹介です。はい、さあ、今日は、フラットって最近巷でよく見る、うん、ミニコミ誌なんだけど、これみんなもう見たかな、見たかね。これね、クエスチョンズ&アンサーズのディスコマンが自分で作ったミニコミらしいんだよね。
お
でちょっとさ本人の声聞こうと思って今日呼んでるんだけど、よろしく。
よろしくお願いします。クエスチョンズ&アンサーズのディスコマンです。
そう本当はねゲストでね出てもらおうかと思ったけど、もう何回出てるか分かんないから
今準レギュラーですからね。
そうそうそう、もうだから今日はこんな感じで声はね聞こうかなと思ってるんだけど、今回この時期にまた何なんで急にまたこのフラット、これ2号目なんだっけ。
2号目になりますね。
この辺のなんか今回この時期にまた会えてっていうのは何かあるのかな。
いや特にまあこの時期っていうよりも去年の今頃に、トミーを特集したフラットの第1号っていうのを出していて、うん、そこからちょうど1年ぐらい経ったのでまた新しいのを出してみようかなっていうところで発行しました。
トミーっていうのはねディスコマンとこのボーカルだよね。
そうですね。
1回ラジオにも出てもらったけれども、はい、彼の特集で今回は自分の特集、
自分の特集ですね
面白いね。内容はね絶対後で読んでもらえばいいと思うけど、うん、まあ多分世長がねなんかいろいろこの後言うかもしれないけど、
いや言いますねこれはね
世長に渡したら間違いだ、
うん、じゃあちょっとあれはまずかった
な、うん、まあね今回これをね出して、
はい、
でどんなコンセプトで出そうかな。
まあ、今回の目玉としては、まあ、そのパンクを軸として服とか、うんまあ、アクセサリーを作ってるブランドっていうのを特集してます。
うん、ああなるほど。
はい、で、まあ、そういった好きなことっていうのを発信してるブランド、うんまあ、そういう人たちの作品を、まあね、僕なんかすごく魅力なんですけれども、まあ、自分のコネとつてをフルに生かして、
はいはいはい
まあ、全国の取扱店に置いてもらうことで少しでも広められればなというふうに思ってます。
なるほど、はい、そのカルチャー的にはあのもちろんミュージックもそうだけど そこにまつわるそういったそのファッション
ファッションですね。
おでちなみにどういうとこ置いてるんだろう。
基本的には北は、まあ、ちょっと茨城県の水戸市から南は沖縄まで、うん、服屋さん、うん、あとレコード屋さん、うん、あと飲食店とかに置いていて、うん、基本的にこのミニコミと呼んでいるこのフラットは無料なんですけど、うん、その代わりにこのフラットを手に入れるために配布している店に買い物に行ったりだとか、
はいはいはい、
で飲食店に飲みに行く、また通販をするっていう、まあ、そのきっかけ作りになってもらって、うんうん、少しでもですねその取り扱っているお店とか今回掲載しているブランドのお金の流れにつながればいいかなというふうに思ってます。
なるほどね、
はい、
そう結構ね SNS なんかでももう届いたよなんていうけれども、
ね、結構13店舗、
13店舗も、
はい、行ってますね。
これ全部自分で
作ってます。
そう、はい、印刷代から
郵
送代
から、ね、はい、
これね今日聞いてる人もなんかもしかしたらもらえるかもしれないのかね。
そうですね、まあ、クエスチョンズ&アンサーズのホームページから、うん、まあ、いろんなソーシャルネットワークにリンクが貼ってあるのでそこからアクセスしてもらって配布店チェックしてもらったりだとか、はい、あとは自分たちのウェブショップで、送料さえ払ってもらえれば、はい、お送りすることは全然可能なので、
はい、
どんどんアクセスしてもらえればなと思います。
了解。なんかじゃあ最後にリスナーにまた一言言っていただけるといいね。インディーズナイト、
インディーズナイトをお聞きの皆さんいつもお世話になっております。まあ、今回こういうふうに出してこれからもどんどん出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ディスコマンのインタビューが読めるのはフラットだけ。
そういうことです。
はい、
はい、ありがとう。これからも頑張って、それのバンドも頑張ってね、は
い、ありがとうございます、
はい、今度貴重なお時間ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ディスコマンのフラットです、
はい、うん、肉声でしたね。
肉声、
はい、
本当にディスコマンのインタビューが見れるのはフラットだけってことなんだけど、成長ね見て一番最初に見たもんね。
読みましたね、
うん、
なんかファッションの本当おしゃれ野郎でしたね、
うん、でもこんなにこだわりっていうかさ、
はい、いやすごいと思いますよ。
そうそうそう、で音楽とうまくこう重ねて本当好きなんだなって ね思うしね、
うん、
まあ、こういうのも今回はまあ自己プロデュースみたいになってるけど、
はい、
うん、これどんどんどんどん続けてほしいよね、
うんうん、もうぜひどんどん作ってもらいましょうこれね、
はい、フラットです、はい、ディスコマンの、クエスチョンズ&アンサーズのディスコマンが、出している、ファンジミニコミ誌、
はい、
フラット、うん、はい、お問い合わせねぜひしてあげていただければと、はい、もしくはね服買った時にはもらえるかもしれないんで、ぜひ読んでもらえればと思います。
お願いします。
はい、じゃあ今回ね曲紹介、家富担当させてもらうけど、
はい、
ね今回はクラッシュ、ザ・クラッシュです。
いい
みんな好きでしょ。
大好きですね、
はい、うん、でね俺ここでねあえて告白するけど、
はい、
やっぱねクラッシュはね俺ロンドンコーリングで好きだよ。クラッシュ大好きなんだよ。でクラッシュファンディは怒られるかもしれないけど、俺サンディニスタって最高のアルバムだって言われてるでしょよく。でもね、
そう
ごめんなさい、俺ね全然好きになれなかった。若い時、ザ・フーのフーズネクストもそう、
はいはいはいはい、
そう4枚目になるとねどうもダメなんだけど、
はい、
今回ねちょっと大人になったから思考が変わんじゃねえかなと思って、
はい、
実はねサンディニスタ全36曲を3回し108回連続で聴きました。
暇なんですね、
うん、暇
でね、熱い人なんだ。そうか、熱いって言えばいいのか、ごめんごめん、
は
い、
でね正直言って好きになったんだけど、
はい、
やっぱね改めてやっぱり俺はファースト、セカンド、サード、特にサードのロンドンコーリングが好きだなってことが分かるん
ですね。最高ですね。
そうですね。でもね嫌いっていうイメージ、
うん、
聞けねえなってイメージはなくてね、だからまだ3人とも聞いてないでしょ、サンディニスタ全然。
いや
聞けないよね、
途中で嫌になっちゃうっていうかちょっともういいかなって俺は思っちゃうんですね。
でね、最後から2番目の35曲目にキャリアオポチュニティが入ってるんだよね。
あれファーストの、
ファーストのね、そう、これがね実はね子供が歌ってる。でね、かわいいんだよ、今から聞いてもらうんだけど、いやこれがね、そのサンディニスタに入ってたミッキー・ギャラガーっていうね、
はい、
キーボードニストの息子なんだって。
へー、
ルークとベンってなんかスターウォーズみたいだよね、ルーク・スカイウォーカーとベン・ケノービーみたいな。
全然違うんじゃないですか。
でもね、そのミッキー・ギャラガーの息子が歌ってる、はい、ルークとベンが歌ってるキャリア・オポチュニティ、これをね最後から2曲目だからなかなか俺ね当時聞かなかった、
うん、
ところがね聞いたらね意外といいから聞いてみて。
あ、聞きましょう。
はい、ということでザ・クラッシュキャリアオプチュニティサンディニスタバージョンどうぞ。はい、聞いてもらいました、はい、ザ・クラッシュサンディニスタバージョンでキャリアオプチュニティでした。
子供ですね本当にね、
そう、最後のオーノーなんて可愛かったよね、オーノーって言ってね。はい、 じゃあ、開花コーナー第2弾ですね。
はい、
はい、今回はね、2021年1月3日坂戸に、オープンされた、はい、清水夫妻がねオープンされた、桃福豆コーヒー店。
あー、
そう、実はね今回初めて取材っていう形で、でその場で肉声をもらってくるっていうことを、はい、やってきました。
やってきました、
はい、スペシャル版で。これはね、あのどうしてもコーヒー飲みに行きたいし行ってみたいってことでね、社長にも同行してもらってね。
そうなんですよ、俺行ってきたんですよ、うん、
はい、で美味しいコーヒー飲ませてもらって、
ね、すごい、もうね普通のコーヒーじゃなかったよ、
わお、
うん、本当に、うん、
違いが分かると、
分かる、なんかふわーんって感じ、うん、分かる、ふわーんってコーヒー、分かんないかな、
うん、そう、なんかね2種類のコーヒーをちょうどその時入りたてのやつを2人で飲ませてもらってね。そうで、いろいろ、ね、その時にあのその自家焙煎の話だったりとか、
いろんな話を聞かせて、
コーヒーの熱い話と、
はい、
あとね、本当はね今日はもう完全にコーヒー店の話じゃないけど、ね、もともと清水夫妻ってやっぱ音楽で知り合いになったんで、
はい、
そのバンド界隈の話なんかも実はね、はい、聞いてたんでね、
はい、
それはねちょっと今回時間の関係で、ここではオンエアではほとんどかけられないんだけど、
はい、
そう、1月3日にオープンされた桃福豆コーヒー店の、清水夫妻の話を実際に聞いてもらおうと思います。
はい、
はい、それでは聞いてください。
今日は1月3日に坂戸でコーヒー店をオープンしました、はい、桃福豆コーヒー店、実はもうその場に来てます。イエーイ、
いらっしゃいませ。
じゃあまず自己紹介をお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。桃福豆コーヒーの清水と申します。ですね、中はあの夫婦でお店やってまして、もともとちょっとバンド関係でいうとグロールストライクというバンドのドラムを僕やってました、
はい、
で、その時に、その前、うん、あ、その頃にそうですね、あの出会いましたんで。
そうですよね、だからレイザーフラッグもね、はい、あのもうゆかりがあるっていうか、
だいぶ前ですけどね、うん、僕が辞めたのが8年ぐらい前なんで、うん、もう10年以上の付き合いになりますかね。
今回清水さんちょっと聞きたかったのが、
はいはいはい、
今回、まあ、お二人でそのコーヒー店をやるっていう風な話にしたと思うんですよね。
そうですね、
でお互いにその辺でコーヒーに対する思いっていうか、
はい、
そのこれできるぞと思ったのって、はい、例えば清水さんだったらどんな感じで始めたんですかね。
僕は あるコーヒー屋さんに行った時に目の前で焙煎をしてるのを見まして、
はい、
でその焙煎機見た時にこれ自分で作れるなって思ったんですよ、
うんうんうん、
で焙煎機を作るところからちょっと最初は本当に趣味でやってみたら焙煎機作れちゃって自分で焙煎ができたんで、もともとコーヒー屋を始めようと思ってそれをやったわけではなくて、何でしょう、趣味の延長線でやってたものがたまたま今回のコーヒー屋さんに結びついたみたいな、そんな感じだったんですけど。
趣味だよ、すごいな。
でうちのかみさんの方で言うと、う
ん、三重さんね、
はい、う
ん、
どうですか。
私はだからなんかそのお店を作ったりとかするのが、なんか作るのが好きなんですよ。それでなんか作るのが好きで、このお店を作るのが、実は3回目なので、たまたま前回このお店を作る前にコーヒー屋さんでそのお店を作ってたっていうののノウハウを生かして手伝ってくれないかって言われて行った先が自家焙煎のコーヒー屋さんだったんで、うん、そこでコーヒーを入れたりとかすることを教わったんで、できるようになった、じゃあ自分で店を作ろうって言って始めました。
すごいバッチリのなんていうの関係ですね。
はい、なんか、ちょっと役割がお互いあって、うん、それぞれなんか持ち合ってやってるような感じではあるんで、実際お店作る時もそんな感じで役割分担をちょっと決めてやってたようなところはありますね。
なるほど、
はい、
じゃあこの桃福豆って何なんだろう、はい、っていうところですね。
そうですね、これのうちって結局スペシャリティコーヒーっていう、
はい、
まあ、分かりやすく言ってしまうと一番なんて言うんでしょうね、いい豆、簡単に言ってしまうと一番そうですね、一番いい豆っていう言い方が一番正しいと思うんですけども、
はい、
そのスペシャリティコーヒーっていう豆を取り扱ってます。
なるほど、なるほど、
はい、
それがそうですね、桃福豆って
こと ですかね。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ清水さん最後に、
はい、
リスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、はい、そうしましたらですね、うちの桃福豆コーヒー、はい、埼玉県の坂戸市、
はい、
若葉駅の、まあ、 10分ぐらいですかねのところで、はい、あのオープンしましたので、はい、ぜひ皆さんよろしかったらお越しくださいませ。
本物のコーヒーを飲みに来てくださいということでございます。
ありがとうございます。
今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあこれねラジオを聞いた方にね、桃福豆コーヒー店さんからねなんかお知らせインスタの方にね行っていただくと何かしらプレゼントをもらえるような、お知らせがあるようです。
はい、
そのためには、ラジオを聞いたっていうのが重要なんでね、
はい、
ここでね暗号この暗号を書いてインスタの方に問い合わせてみてください。暗号はゲイシャこれでいいですかね清水さん。
イエ
さんも OK ですね。
OK です、
は
い、
OK です。
はい、もう一度言います。暗号はゲイシャ、
はい、
桃福豆コーヒー店のインスタグラムの方によろしく
お願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、聞いてもらいました。
はい、
はい、頑張ってほしいね。
これも肉声でしたね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、桃福豆コーヒー店、埼玉県坂戸市、これは八幡っていうのかな、八幡っていうのかな、
八幡ですかね、
八幡ですね、はい、1-3-42番地ぜひ行ってもらいたいなと思います。
行ってみたいですね。
そう、
いや、すっごい雰囲気ですよ、マジで本当に面白いし、
ね、で今回、ね、リスナーになんかプレゼントということで、あの桃福豆コーヒー店の、インスタグラムの方にぜひ行ってもらいたいんだけど、
はい、
はい、今日はね俺と社長だけで2人で行ったんだけど、
そうです、
実はねサプライズあります。
おお、
それでちょっとみんなにこれで今日初めてだよね。
そうですね、
どうぞ。
わあ、おお、すごい、これ
どうぞ。
ありがとう、
はい、ちょっと見えないんで後で
皆さん
写真を
メンバーにですね、
はい、お聞きの皆様に説明するとですね、あのコーヒー1杯分のコーヒーの粉の紙パックがですね、表面が私たちレーザーフラッグのなんとロゴがプリントされております。
イエイ、
すごい、
これかっこいいね。
めちゃくちゃかっこいいですよ ね、
すごいですね。
ちょっともったいなくて開けられない、
ね、そうなのよ、ね、そうなのよ、
これパプアニューギニア産になってますね。
そう、これはパプアニューギニアのコーヒー、中身はコーヒーなんだけど、そう、あのね、モボクマベコーヒーっていうのはこういうパッケージ、うん、パッケージもやってるみたいなんでね、俺今回取材記念でメンバーとあのプロデューサーとゲストさんには渡そうかなと思って、
はあ、実はね、かっこいい、
そう、
かっこいい、
実はこれ隠してたんだよね
これは本当サプライズで、ね、はい、いいじゃないですかこれ、
うん、ということでね、あの桃福豆コーヒーっていろんな企画もやってるんでね、
はい、
あのぜひあのインスタグラムの方に問い合わせてください、は
い、
さっきのねプレゼントコーナーもあるんでね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、以上、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナースペシャルでした、
はい、
この後ゲストをよろしく。
はい、それでは後半戦、今回お呼びしたのはザ・フロッピーピンキーズです。
イエーイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく、
よろしくお願いします。
今回ご出演いただきましたこの二人ですが、まずは自己紹介からお願いします。
はい、フロッピーピンキーズギターボーカルの内田久美子です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
イエーイ。
はい、ベースの、セクシー鈴木です。よろしくお願いします。
今回はちょっとウッチーにはリモートでのご出演ということになっておりますけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、では早速ですけれども、ザ・フロッピーピンキーズ結成の時期とかいきさつなどを教えていただけますでしょうか。
はい、結成は2005年ぐらいなんですけれども、
はい、
当時私のバンドサークル仲間に声をかけて結成しました、
はい、
で当時あの私がもう10代の時からやってたバンドがちょうど解散してしまっていて、でちょっと新しいバンドをやりたかったので、そのでもその当時は女の子だったんですけど、女性のベースの子に渡して結成をしました。
はあ、なるほど。バンド、まあ、僕は知ってますけれども、バンドの、まあ、サウンド的に目指している方向性ですとかコンセプトとかも教えていただけますか。
ああ、そう、なんかあの特にこういうのを目指してるってあんまり考えてないんですけど、はい、でもあの
まあ、なんか曲聴いてもらったりとかライブを見てもらったりした時に、はい、こうなんか楽しくなれるというか、 あまりネガティブではなくて、あの心が晴れやかになるようなバンドになりたいなって思ってます。
なるほど、はい。
あれなんか俺もともとね聴かせてもらったんだけど、
はい、
なんかやっぱラモンズリスペクトしてるでしょ。
そうですよね。
あそうですね、あのすごくラモンズは大好きで、自然とそういう曲が出てきてしまうかなっていうふうに思います。
マジっすか。俺ラモンズファンクラブ入ってるんですけどね。
お、
あすごい、ユキさんのやつですね
今度ラモンズに関してゆっくり話しましょうね。
はい、ぜひ、あのユキさんの書籍は私も2冊とも持ってます。
おいちょい、はい、やりましょう。はい、
もうみんなラモンズってなるとやっぱり食いつきがいいですね。
もう俺大好きですからね、
はい。まあ、フロッピーも結構ねラモンズ直系なノリのいい、
はいはい、
こうパンクロックンロールって感じですけれどもね。
もうダウンでねこうガーって弾く感じでしたね。
そう、フロッピーパワフルだからね、うん、ストレートですげえパワフルでかっこいいなと思って、
はい、そんなフロッピーピンキーズですけれども、じゃあメンバー各自それぞれ好きな音楽とか影響を受けたアーティストとか、まあ、ラモンズはもちろんですけれども他にもいろいろ引き出しなんかちょっと教えていただけますか。
あ、じゃあ私から、私は70年代のパンクとかパワーポップとか、あとまあ最近だとポップパンクって言われてるような音楽が好きで、はい、結構やっぱりメロディーのあるポップな曲が好きです。
なるほど。
で、多分バンドを始めたきっかけとかっていうと、
はい、
多分なんか10代の時に先輩がやってたブルーハーツのコピーバンドを聞いたことがきっかけでバンドを始めて、
はい、
でなんかあのまあいろんな音楽聞いてたんですけど、はい、パンクを好きになったきっかけはクラッシュでした。
おーい、さっき流れましたね。
さっきからそう、そう流れて。でなんかあの最初、まあ有名だから、やっぱり3枚目を聞いて、
はい、
はい、はい。
で、当時まだあの、お子ちゃまな私はあんまり良さがわからず、
なるほど。
なんとなくこう、まあなんかちょっと、おしゃれな音楽なのかなと思ってたんですけど、その後1枚目2枚目を聞いてすごく好きになってパンクが好きになりました。
なるほど。
ちなみに
でもなんかその後そうですね、その後結局今のバンドを始めたきっかけとかはやっぱりラモンズとかだと思います。
あ、はいはい、ゆとみさん、
ちなみにウッチーはサンディニスタはダメでしょ。ダメって言い方おかしいか、聞かないよね。
いや、あのですね、昔サンディニスタを聴きながらツアーで深夜高速を走ってた時すごい眠くなっちゃってそれ以来ちょっとあのトラウマがある。
いや、普通だと思います、
うんうん、
これクラッシュファンに聞かれてたら俺ら
ぶっ飛ばされますね。
でもまあいいじゃんね、素直に行こう。
そうっす、そうっす、
リコジェットさんから殺されるかもしれない。
あ、いや、ああ、そうか
ではそうですね、まあ、僕はリーダーと呼ばせていただいてますけれども、セクシー鈴木さん、
はいはい、
セクシーさん、
はい、セクシーです、
セクシー、リーシーです、リーダーセクシー鈴木社長、
はい、はい、僕はですね、あの結構あのうちは直系パンクからですけど、ちょっとあの違ってですね、もともと結構ハードロックとかあのヘビーメタルが好きだったんですよね。でそこからまあ、メロディックハードコアみたいなところに、
メロコアってやつですね、
メロコアってやつの方に行って、まあ、もともとあのパンクあの好きなので、そこからまたぐっと戻ってパブロックの方に戻って行ってから日本に戻ってきて明太ロック、
明太ロック
結構
なるほど
聞いてきました。
なるほど、
もうじゃあいろんなところを食ってる感じですね。
そうですね、雑食で行ってました。そうですね、で、まあ、でバンドはやっぱりあの最初メタルやってて、
はい、
こんな難しいオリジナル作れないなみたいなのがあったんですけど、で、あのメロコア触れた時に、はい、あ、こういうシンプルな曲だったらいけるかもしれな い,
っていうので、具体的なバンドってどういう感じなんですか。
メロコアだとノー FX とか結構あのエピタフ系の、
エピタフだね、はい、メタルは、
メタルはまあメタリカ
あメガデス、なるほどなるほど、
王道、
はいはいはい、
スラッシュ系の、
そうですね、スラッシュメタルが
あまりライトハンドとか好きじゃないですか。
ライトハンドもやりました。
あ、やりましたか。やっぱり通るんですね、はい、ライトハンド、ね、
またライトハンド、これ 3回連続、
今年ずっとライトハンドって言ってるね。
そしてパブロックはドクターフィルグッド。
ドクターフィルグッドですね、はい、でそこから日本戻ってきてルースターズ。
あー、はいはいはい、
かっこいい、ね、ルースターズかっこいいな、
かっこいいですね、
かっこいいですね、
なるほど、
はい、
でなるほど、 そうですね、それで、はい、ああいうフロッピーピンキーズのサウンドになっていくわけですね。
そうですね、ちょっと、まあ、あのストレートなパンクにちょっとそういうの混ぜられると、あのロックンロールの要素とか入れられると面白いんじゃないかみたいなのをあの話しながら作ってますね。
では、ズバリ聞きます。絶対これね、質問難しいかな。絶対手放したくない CD3 枚あげてください。
じゃあ次セクシー君から。
あ、リーダー、はい、行きましょうか。じゃあ、あの今言ってたあのバンドたちがあの大好きだったので、
はい、
あの3枚でいくと、まあ、NoFX1 枚、
はい、
あのホワイトトラッシュっていうアルバムですけれども、はい、まあ、そこですごいあのバンド始めるきっかけになったんで、うん、あの大事な CD ですっていうのと、はい、あとはまあルースターズですね、衝撃でしたね。あの、あんまりあのその頃の音楽リアルタイムでは聞いてなかったんで、後から聞いて衝撃を受けて、いまだにあの宝物です。
はい、
あとはあの疲れた時に聞くのはやっぱりメタリカですね。
アルバムはどれですか。
あ、マスターオブパペツですね。
あ、逆に疲れない、大丈夫。
あの結構元気になるものですよ。
あのボロロンから
朝からあの気合を入れてあの仕事をするようにしてます。
はい、ではうちは3枚は何でしょう。
手放したくないってなると、まあ最近は結構あのサブスクリプションとか YouTube でも聞けたので、はい、
そうなんです。
手放したくないってなるとやっぱりあのオリジナル版持ってるレコードとかかなって、
そうですよね。
思うんですけど、
具体的にどういうやつですか。
3枚。1枚はあのバイブレーターズの、ロンドンガールズがすごい好きなんですけど、あの。ベイビーベイビーとロンドンガールズ、なんか両 A 面みたいな感じで、79年ぐらいかな、なんかイギリスのコンビアから出て7インチがあって、それがすごい宝物なのと、あとは、やっぱこれもオリジナル版で、多分私がこの世で一番好きな曲なんですけど、ファストカーズのキッズジャストワナダンス。
俺わかんねえよ。
あとは、プリミティブスのクラッシュの、12インチですね。あ、10インチか、10インチシングル。
なるほど。
の3枚がすごい宝物で、
これはもう
DJ するとか、
もう盤自体の値打ちっていう 方向ですよね。お値打ち。
そうです。なんかあのあんまりそんなにこうコレクターってわけじゃないんですけど、好きな曲はなんとなく当時のレコーディングの音を聞いてみたくって、
はい、
あの少しずつ高いんで少しずつ買い集めてます。
へー、なるほど。
マニアですね。
うん、
いや、そうですね。結構あの好きです。
へー、
やっぱジャケにもさ、その物語がある
から。ありますね、
そうですね、そうですね、
うん、では結構フロッピーピンキーズはもうバシバシライブやってますけれども、今まで出演してきた中で印象に残るライブとか、あとライブハウスあればなんか教えていただけますか。
はい、
これはじゃあ私か、
うん、はい、
あ、すごくたくさんあるんですけど、一番最近の話でいくと、はい、去年やっぱりあのコロナの中で、あまり東京からツアーに行くっていうのがこう自分たちから行きたい行きたいって言いづらいなと思ってて、
はい、
であのツイッターでなんかどこかライブさせてくれるとこないですかって言ったら、
はい、
あの何件かダイレクトメッセージをもらって来てくださいって言ってもらえて、
はい、
であのツアーをちょっとだけ回ることができて、その3つのライブハウスなんですけど、
はい、
前橋のルビーチューズデーっていうライブバーと、
はい、
あと岐阜のキングビスケットと、
はい、
松坂のロッカーズっていうこの3つ、去年このコロナの中呼んでもらってやらせてもらってすごいあの印象残ってます。
すごい。リーダーはありますか。
僕はあのちょっと変わったところなんですけれど、はい、あの北海道の道東 の, あのラウスっ ていうところがあるんですけど、
もうロシアの手前じゃないですか、
ね、手前ですね、はい、そこであの漁師の人があの倉庫を改装してライブハウスを作ったみたいなところがあって、そこにあの呼んでいただいてライブやった時
がある。すげ
え、漁師に囲まれて、
ラウス
めちゃめちゃ面白かったです。や
っぱりちょっと北の国からだね
やっぱり昆布臭い感じのライブハウスですか。
いやいやいや、あのすごい洗練された、結構あの iPad 使ってミックスやるみたいな、すごい最先端の箱でした。
かっこいい、
ラウスにライブハウス
行ってますね。
そう、すげえ。
じゃあそういうなんかツアー行って他になんか忘れられないエピソードとかありますか。
どうでしょう。
あー、そうですね、めちゃめちゃたくさんあるんだよなあの打ち上げでだいたいセクシーさんがあの爆発するんですけど、
あ飲んじゃうんですね。
あのだいたいそうですね、次の日はあの車の中でちょっと動けなくなっててみたいなのとか。
じゃあ
ものすごい忘れられない
じゃあおこぼれ話は一曲挟んでからまた後半で聞かせていただきましょうか。
はい、
じゃあ、フロッピーピンキーズ1曲紹介していただけますでしょうか。
はい、じゃあ去年、去年そうですね、去年北九州の、
はい、
マミアンドザマッハ3というバンドの企画のコンピレーションアルバムに入れていただいた曲です。
はい、
ソープペーパー聞いてください。
どうぞ。
Some are nice, people are glad, everybody dancing, think about nothing. By my side, I'm holding me, I'm making fun. Feel like a wallflower, breaking through some magic. I got that piece of paper and I found it's crazy that this time. They have no idea, give me a step to the shore.
ナイツ、
はい、はい、聞いていただきました。ザ・フロッピーピンキーズでピースオブペーパーでした。
ウェイ、
はい、では後半戦ちょっと突っ込んでいろいろお話また聞いていきたいんですけれども、はい、 では音楽以外の趣味ですね、どんなのあれでしょうか。
数年前に、はい、あのバイクを買いまして、
お
あのベスパの 300cc のビッグスクーターなんですけど、
持つ
濃い
持つ
で、あのあまりいじったりとかはできないんですけど、あのそれに乗ってこう近場にラーメン食べに行ったりとか、
そ
ういうのが楽しいです。
やっぱりあのワンピースに白いブーツ履いてベスパ乗るのかな。
あ、本当はそれすごいやりたいんですけどあの今そういうのちょっと持ってないんで、なので持つコート、あ、持つパーカーだけ着て乗ってます。
なるほど、
かっこいいね。
リーダーは。
僕はですね、はい、あの最近あんまりなんですけど、あの自転車が結構好きで、あの、自分であのオーダーでロードバイク作って、
ピストですか。
ピストじゃなくてそのロードですね。
へ
とか、あと、まあ、ミニベロとか折りたたみとか自転車3台持ってますね。
うわ、また高そうなやつなんじゃないですか。
結構あのハマっちゃって、
は
あの一時期すごいハマって、あの自転車持って全国回って、
へ
あの自転車乗ってました。
え、自転車でどこまで行ったことあります、遠くまで。
北海道、九州で、ね、
チャリンコで。
チャリンコと電車ですね。あの電車に乗っけてって、あの走りたい街で走るみたいな。
あそこで組んで、
そうですね、で1週間ぐらいあのぐるぐる回って好きなとこ行くみたいなことやってましたね。
最高1日何キロぐらい走ります。
あ、でも結構やっぱりそのツアーっぽく行くときは、はい、あの観光というかいろいろ寄り道するので、
あ、
まあ、そんな100キロちょいぐらいしか走らないですね。
それでも100キロ
100キロぐらいは走りますね。はい、
やりますね
最近乗れてないですけどね
、はい、じゃあ、ちょっとグルメなザ・フロッピーピンキーズさん、好きな食べ物とかお酒とかリーダー何かありますか。
はい、あのベタですが、僕はあのカレーとビールを愛しておりまして。
カレーとビール、
はい、
飲み物ですね、どっちも。
そうですね、どっちも飲み物ですね、
はい、
あの美味しいカレーと美味しいビールのある街を探して、あのよく引っ越しをするっていうのが、あの定番になってます。
まあ、大体リーダーどこ行ってもたらふく食ってますもんね、
はい、そうですね、あの美味しいものがある場所にはすぐ行けるようになってるんで。
なるほど、はい、
ビールの銘柄はちなみに。
あ、銘柄は、何でも好きなんですけれど、あの、まあ、缶で買えるやつだったらあの札幌クラシックがすごい大好きで。
ああ、はい、なるほど、
はい、赤星。
そうですね、はい、赤星も好きですね。であとは結構クラフトビールも好きで、あの一番好きなのはあの高円寺にあるあのビール工房っていう美味しいあの工房があるんですけど、
高円寺の、
高円寺で作ってるビールがあって、そこがすごい好きで、あの高円寺に引っ越したって泊まりました。
すごいね、ビールで引っ越すんだ。
はい、ビールで。
ちなみにカレーの銘柄は。
カレーの銘柄は難しいですね。カレーはあの何でもあの
ボンカレーから帝国ホテルまで、
うん、どれでも好きですね。あの家にあのレトルトのストックはあの30個ぐらいはあります。
今日はどれにしようかな。
あ、そうですね、
ジャケ買いする感じで。
ジャケ買いしてます。
年齢違うかもしれないけどさ、セクシー君とタケさんだったら分かってくれるけど、
はい、
キレンジャーだね。
キレンジャ
ー、あのカレーといえばキレンジャー。
サンバルカンの黄色じゃないですか。
いや、ゴレンジャーでしょ。
俺はサンバルカンですよね。
パンサー
、ね、黄色って基本カレーなんですね。
カレーですね。
だね、うん、
じゃあ、ね、グルメウッチーは何でしょう。
私は辛いものとワインが好きです。
辛いものとワイン、
今日もワイン飲んでますね。
ずっとワイン飲んでますもんね。
あ、ワイン、
今日もワイン飲んでます。
素敵じゃないですか。辛いのは何でも行くんですか。韓国、
唐辛子系の辛さが好きなので、そうですね、韓国料理、タイ料理、はい、
あ、うち俺ね中本の激辛全然いけるぜ。
お、
どう、かっこいい。
あ、何キャラだ。
中
本私も大好きです。
OK、 ぜひ。でも多分俺の方が辛いのバッチリよ。でもうちもバッチリ。
あ
まあいいか。
中本もあれですか、北極とかも。
いいよ、いいよ、いいよ。
ああ、私も北極、好きです。
あらららら。
うち、北極ぐらいだと汗もかかないですね。
あ、ごめんね、俺ね、ごめんね、セクシー君、汗だく。
あの、異常に強いと思います。
では、まあ、ちょっとバンドに話戻しますけれども、まあ、僕、
何回もフロッピーのライブ見てますけれども、こう、まあ、メンバーが、まあ、ドラムがこう流動的だったりしますけれども、それについて何か。
ああ、そうですね。結構やっぱりライブできる限りやりたいので、ドラムが特にいろいろな方に叩いてもらっていて、すごい、それのおかげでやり続けられて、本当感謝だなと思ってるんですけど、私はあんまり大丈夫なんですけど、多分ベースのセクシーさんはすごい大変なんじゃないかなって、
そうですね、
いつも思ってます。
そうですね、リズム感が毎ライブ違うっていうのが、
あ、
結構本番でリズム感を合わせにいくみたいなのが結構多いですね。
あ、はい、ちなみに僕はしのちゃん推しなんですけれどね。
あ、しのちゃん、
あ、しのちゃん、はい、
まあ、北海道に行ってたまにこうツアーで時間が合うときはね、
そうですね、
一緒にた、はい、ステージに立ってるんですけれどね、
はい、
彼女も北海道なんですよ。
へ、
なんならラウスの方面の方に。
へ、
ですよね。
北海道の獣医さんですね、
は
い、わすげえ。
まあ彼女もまたね、とても可愛らしい素敵な女性なんですよ、うん、
はいはい、
ただうちが一番かなって家富さんが言ってました。
ありがとうございます。
あんまりオリンピックなくていいから、真面目に聞いてあげて。ゲスト
何の話になってきたのか俺。
そうなんですよ。ではそうですね、もうバシバシいろいろライブもツアーもやってるフロッピーですけれども、またこれから先、まあ、決まってない話でもいいですけれども、バンドのこう目標ですとか夢ですとか、ここまでたどり着いてやるぜみたいなのなんかありますか？
やっぱり音源を作って、それあちこちでライブした時にこう気に入った人に買ってもらってみたいなのはすごく好きなので、
はい、
そういうなんかサイクルというか、それは大切にしたいから、また今年もレコーディングができればいいなと思ってます。で、なんかやっぱりコロナで、今もコロナといえどもいろんなところでお世話になってるんですけれど、もっとやっぱり良くなるとあちこち行けるようになると思うので、そしたらもうちょっと精力的にも行きたいし、あと行ったことないので海外にもライブしに行ってみたいなと思ってます。
行きたいですね。そうですね。あ、海外はフロッピーはまだないんですか？
ないですね、行ったことないです。
なるほど。じゃあとりあえず韓国とタイでライブやるのが、
お、
とりあえず、
あ、行きたい。美味しい唐辛子もたくさん食べ
そう。辛いもん食べたいからね。
趣味と実益兼ねるツア
ーで、あとインドも入れたいとセクシー君かわいそうですね。
カレー食いたからね。
インド、
アジアンツアーで。
なるほど。まあ何かとこう食が絡んできますからね、フロピーはね。わんこそばの話ちょっと聞かせてもらっていいですか？
あ、ワンコそば。ワンコそば行きましたね。なんか、はい、ツアーで、あれ、どこだっけ、どこからだ、盛岡入りして、当日、リハの前にワンコそばに行って。
岩手だ。
うん、あ、岩手ですね。まで行って。
はい。
何杯ぐらい食べたかな。でもそんなに、もうね、おじさんなんでそんなに食べられなかったですけど、いや、70杯とか80杯とかそのぐらいですかね。
まあ、僕ね、ね、フェイスブックで写真見たんですけど、もう山のように。
へえ。それライブ前にそんな食っちゃうんですか？
いや、もうだから歌うとそばが出ちゃうから危ない。大変なことになったっていう覚えがありますね。
でも結局リリースしたんでしたっけ？
確かに。そうですね。ちょっと残念ながら
キャッチ&リリース、
はい、逃げられてしまいまして。
70杯逃げてた。
70杯、はい、逃げられました。はい。
面白いですよ。
そうですね、グルメが常に。
そうですね、
はい、
いや、そうですね、早くコロナが収まって、うん、うまいもの食えるツアーいいですね。
いいですね、
行きたいですね、
は
い、
早く収まるのもちょっと収まって、今後の活動も楽しみにしてますけれども、はい、プロピー、そうですね、なんか今決まってるライブですとか音源とか、よかったらここで、
あ、
はい
はい、
告知なり宣伝なりお願いします。
ライブからなんですけれども、直近のところだと、はい、5月2日に名古屋の星ヶ丘ロックバー UK というところと、うん、
はい、
あと5月29日の土曜日に川越のロットムさん、
はい、
あとちょっと遠いんですけど7月の10日の土曜日に自分たちの企画を武蔵境スタッドでやろうと思って、
へー、 なるほど。
であと、ライブではなくて私が DJ をするんですけれども、
はい、
4月29日の祝日に、横浜 FAD で、ハブノツさん主催の横浜ヤングカーニバルで、
はい、
DJ をやらせていただきます。
へ
あと、
はい、
音源だと、
はい、
札幌のノッカーズのアツシさんが主催しているマフスのキムのツイートを、まあ、リスペクトみたいな感じの企画があって、アツシさんが声かけた日本のいろんなバンドがマフスのカバーを演奏する動画をこう YouTube で公開するという企画なんですけれど、
はい、
そこでカバーしてるカバー音源をバンドキャンプでダウンロード販売しているので、それが今最新の音源なのでよければ聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。他リーダーは、うん、告知すること、
あ、もう全部言われちゃってですね。あ、でもそのマフスのやつは50バンドくらい参加されているようで、まだ公開されてないのもあるんですけど、
ね、
すごい楽しみにしています。
あ、なるほど。
ちなみにラジオ聞いてる人に何か言いたいことありますか？
あ、じゃあうちから、
あ、ありがとうございます。バンドキャンプその音源以外も今まで出した音源もたくさんありますし、無料でも聞けるのでぜひ聞いてみてください。
はい、
あと気に入ったらライブ遊びに来てください。
イエーイ、行きましょうみんなで ね、
ぜひ。
ではですね、ちょっと名残惜しいんですけれども、そろそろお時間が近づいておりまして、
はい、
フロッピーピンキーズ最後に1曲ご紹介いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？
はい、では先ほどご紹介したマフスのカバーで、はい、エブリウェアアイゴーです。どうぞ。
ありがとうございました。ザ・フロッピーピンキーズでした。
イエーイ、
ありがとう、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ゲストコーナーご登場いただきました、ザ・フロッピーピンキーズでした。改めてありがとうございました。
ありがとう。
リモートのご出演の
ウッキーさん、
そして収録場所まで来ていただきまして、
はい、
リーダーセクシーありがとうございました。
ありがとうございました。
最後もう一つ、告知お願いしていいですか？
あ、はい、ありがとうございます。今聞いていただいたエブリアはエブリウェアアイゴーと、あと、他にもですね、いろいろなバンドさんが、マフスのカバーの動画を、YouTube で、参加していらっしゃいます。そのノッカーズアツシさんの企画の動画ですけれども、
はい、
ノッカーズの、YouTube のチャンネルから見れるということなので、ぜひ皆さん検索して聞いてみてください。で、総勢50を超えるような日本全国のパンクバンドが参加していて、私もとても見るのを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
はい、YouTube ですね、
楽しみです。
はい、他フロッピーのライブとか YouTube で上がってますか？
あ、そうですね、フロッピーピンキーズも YouTube のチャンネルありまして、
はい、
ライブ動画とか、あと、曲のミュージックビデオまでいかないんですけれど、ちょっと編集したようなものも上げているので、そちらもぜひ見ていただけると、あとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。
チャンネル登録お願いします。
しましょう。
しましょう。
はい、はい、では皆さん、はい、YouTube の方でもチェックお願いします。
はい、
では今回のゲストフロピピンキーズでした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
はい、メイン MC ね、タケさん今日初めてだよね。
はい、
うん、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いただきました、
うん、セクシー君も、ね、付き合ってくれてありがとう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そんなね、フロッピーピンキーズのね、5月2日名古屋、それから5月29日土曜日の川越ね、
はい、
はい、頑張ってね。 はい、行ってきます、うん、美味しいもの食べに。
カレーカレー。
はい、それでレイザーフラッグも、5月はライブが3本ね、
はい、
はい、はい、行きますよ。5月3日堺ファンダンゴ、
イエーイ。
5月8日南高フラッグ早稲田ゾンビ、
イエーイ。
それから5月15日新堺スラッピングヘッドと行きます。
透明飯、
うん、うまいもん食おうね。
はい、
はい、
カレーですね。、うん、
それでは第1週を呼びたいと思います。せーの、ありがとりおさん。
レイザーフラッグの皆さん、こんばんは。ありがとりおです。
卒業シーズンが、ね、終わりまして、
たくさん
の卒業生たちが出てきました、
はい、
レイザーフラッグさんも、何か卒業してみてはいかがですか。
はい、ありがとうございます。卒業だってさ、みんなは卒業することないでしょ、
はい、
ないね。
ないですね。
俺はね、ゆいな、お前から卒業だよ。来週も聞いてください。
なんだよこれ、
ネタがいつもそういうネタだな。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。